とのサニーデイラジオ。はい、皆さんこんにちは、こんなあんなです。この番組は皆さんと楽しいひとときをお送りする番組です。はい、皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。2026年ですねということで、実はこの収録をしてるのがまだ12月なんですけどもうね、あっという間に新年ということで、前回のラジオでは公開収録した塩地さんとの放送配信でしたね。本当に皆さん、公開収録来てくださった皆さんもありがとうございました。今年もね、順調にいけば公開収録またできたらいいなと思ってます。なのでもう2026年、ん、馬年でしたっけ、確か蛇年、そっか、蛇年で馬だから馬年だ。すごい、2026年、なんかもうあっという間すぎて、毎年毎年なんか思い出、1年の思い出どうだったっけってなんか思い返す暇もなく、なんかお正月過ぎちゃってってなってる気がするんですけれども、今年もね、皆さんとまた会える機会もあったりするし、たくさん楽しいことをしていきたいなって思っています。皆さん、今年もこんなあんなのサニーデイラジオよろしくお願いします。はい、番組では皆様からのメッセージを募集してます。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それではこんなあんなのサニーデイラジオ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。アンチョのお便りコーナー。はい、このコーナーは皆さんからいただいたメッセージを紹介していくコーナーです。早速読んでいきたいと思います。ラジオネームバリカン野郎博多さん、ありがとうございます。あ、なんか今年も残すところあとわずかですが、やっぱね、12月の今収録なのでちょっとお便りが皆さん12月チックなんですが、読んでいきますね。はい、いかがお過ごしですかということで、12月といえばクリスマスですが、可愛いお嬢様も離乳食から普通食に変わってきていると思いますが、アンナさんがこれから大きくなるお嬢様に食べてもらいたいお料理や作ってみたいお料理はありますか？ちなみに我が家は最近、嫁が腕を上げ、娘や息子の誕生日にケーキを焼くまでになっておりました。やはり母は偉大ですね。おー、すごーい、誕生日ケーキめっちゃ嬉しいですよね。素晴らしい、お母様尊敬です。料理、娘に食べてもらいたいお料理作ってみたい。そうだな、なんか今1歳か、もうすぐ2歳になるんですけど、本当になんかせっかくハンバーグとか、なんかこれ美味しい、好きだろうなと思って作ったご飯とかも、なんかね、一切手つけないんですよ。そう、食べてくれなくって、なんかよくあるらしいです、子供あるあるみたいでなんか気が向いたら食べてくれる時もあるんですけど、なんかね、絶対美味しいはず、なんか味もちゃんとあるし絶対美味しいはずなのに手つけてくれないで、一回口に入れてベーって出したりとか、ベーって投げたりとか全然するんですよ。そう、嫌になっちゃうでしょ本当にで、なので、なんだろう、もうね、食べてもらいたいお料理か、なんだろう、本当結構ね作ってるんですよ。グラタンとかも絶対美味しいのに、ちょっとよそってあげて、もう一緒にお一緒のご飯食べてるんで、ちょっと分けてあげても、グラタンも一切手つけないし、もう白い飯が大好きで、あとお味噌汁とかスープにするとお野菜とか食べてくれるんですけど、そう、なんか魚が苦手なんで、多分娘がね、お魚を やっぱできれば食べてほしいなと思うから、美味しいお魚料理を作ってあげたいなって思います。でもね、食べないんだよね本当に困っちゃいます。でも本当お母さんすごいですね。お嫁様バリカンさんの奥様、誕生日ケーキって本当超大変ですよ。素晴らしい。絶対に子供ってきっとずっと覚えてるはずだから、すごくね、尊敬です。私も作ってみようと思います。ありがとうございました。はい、あといきますね。ラジオネームなおっちさん、アンチョこんにちは。質問です。チャット GPT を普段活用してますか？それで気になっていたことが解決に至ってますか？めっちゃ使ってます。なんか最近っていうか最近やり方を知ってこんなに楽しいんだっていうかなんか本当くだらないこととか聞いたりします。なんか例えば喧嘩しちゃった時とか、夫婦でね、家族で喧嘩になった時とかもチャット GPT に聞いてもらったりとかあとあとなんだろう、例えば友達に断り の連絡スケジュールラインとかをしたい時に、なんか例えばママ友とかにお断りの LINE とかを入れるときにグループ LINE だったりとかするから、なんかちょっと角が立たない、なんて言うんだろう、角が立たない平和に断れる、みんなが気持ちのいいような文章を考えてもらったりとかしますしないですか？あ、使わないとかも使っちゃうし、良くないのかな、そういうの微妙ねえ、なんかもちろん完全コピーじゃないですよ。いいとこだけ取ってね、自分流に変えますけどとかもあるし、あとなんだろう、いろいろ、あとまあレシピとかも聞きます。今日これこれの代用品ってあるかなとか聞いたりすると、調べたら出てくると思うんですけど、調べるよりそこで打ったら答えてくれるから、お料理のこの代用品何かあるとかで調べたりとか、あとすっごい適当なことです。なんか例えば洗濯のこういうなんだろう、セーターとかの表示を写真撮って、これって洗濯機入れられるとか聞いたりします。そうするとそれはクリーニングに出しなさいとか言われたりするからあ、そうなんだみたいな。とかあと落ちないシミとかも、いろんな、なんだろう、このシミを落としたいんだけどこれだったら落ちなかった、この洗剤だと落ちなかったから他何かあるかなとかって聞くと、なんかこれとこれを合わせると落ちてますよとか、油汚れだったらこれとこれがいいですよとか、どのぐらいのシミですか見せてくださいって聞かれるから、もう一回そういう写真撮ると多分これはなんか例えば油汚れっぽいからこっちの方が効くかもねみたいなのやると意外と取れたりとか、なんかそういうのを教えてくれたりとかします。あとなんだろう、おすすめのなんか洗濯用品、掃除用品とかなんかなんだろう、消毒液、いい消毒液欲しいとか、なんかおすすめあるとかって聞くと、これだったら子供も舐めても平気だしペットも OK とかなんか教えてくれるから、それを買ったりとかしてます使ってないスタッフさんは使ってないみたいに、私すごい結構やっちゃってるかもしれない。おすすめの病院とか聞いたり結構使ってます。解決に大体至ってます。それで文章をやっぱ考えてもらうっていうの結構ありがたかったりしますね。なんか定型文なんだろう、みんなはどうやって使っているのか逆に気になります。なんか使ってる人はい、ということで以上ですねはい、それではアンチョのお便りコーナーでした。
アンチョの一押しコーナー。はい、このコーナーは私がおすすめする、本やドラマや映画を紹介していくコーナーです。はい、では早速、今1月に入ったということなんですが、12月まで放送していた TBS の、火曜日ドラマ、夜10時に放送してた火曜ドラマ、じゃああんたが作ってみろよというドラマがあったんですけど、漫画が原作で谷口夏子先生という先生が原作の漫画なんですが、こちらのドラマがですね、めちゃめちゃ面白くって、竹内涼真くんとかほちゃんのダブル主演だったんですけど、まあざっとあらすじはですね、なんだ、そう、恋人ファーストゆえに自分を見失ってしまった彼女とかほちゃんです、これが。で、料理は女が作って当たり前な亭主関白志向な彼氏、これが竹内涼真くんの結婚寸前だった2人なんだが、彼がプロポーズをしたんですが、彼女にその答えが無理というきっぱり振られてしまいます。で、こんな完璧な俺の何がダメだったんだっていうところから物語はスタートするんですね。この竹内涼真くんが演じているカツオっていう男の子なんですけど、本当に亭主関白で、なんかもううん、料理を作って男は待つみたいな、作ってくれるのを、出来上がるのを男待つみたいな感じのタイプで、もう女性といったら自分の思い描いていた女性はこれだったら、もう彼女のこともそれだって思い込んじゃってるタイプで、でそれに対して彼女は彼女で、なんだろう、自分が好きっていうよりも好きになってもらって、求めてもらってそれに応えるっていうようなタイプの女の子で、それがなんか徐々に自分の本当の好きなことって何なんだろうっていうのを徐々に気づき始めて、それでお互い別の道を歩んでいくっていうようなことになって、お互いの考え方が徐々に変わって、お互いが成長していくっていう話なんですけど、すっごいこれ面白くって、男性結構見てほしいかもしれないで、私は夫婦でこれ見てたんですけど、なんかそう、結局ご飯も作ってみなかったらわからないじゃないですか。こんなに下ごしらえ大変だったんだとか、こんなに時間かかって、手間も時間もかかってたんだっていうのを、やっぱ作ってみないとわかんないじゃんっていうところに彼が気づき出すんですけど、結局その過程も全て知らないのにいろいろ口出ししたりとか、やっぱ男性ってしがちじゃないですか、結構だからそういうところがすごい面白くって、なんか男の人も結構見たら、あ、俺こういうところあるなとか思ったりする可能性があります。なのでこれ多分見れるのかな、無料で。まだどうな、あ、なんかね、スペシャルドラマも今度やるって言ってた、いつなんだろう。そう、皆さんぜひぜひ見てみてください、面白かったので、という感じです。以上かなはい、では以上、アンチョの一押しコーナーでした。本当の私を抱きしめてかっこかり、このコーナーは私が書いている小説を朗読していくコーナーです。前回はですね、塩地さんがちょっと助けていただいてセリフを読んでもらったんですが、彼のゆうちゃんは束縛がだんだん激しくなって、それと同時に彼女のけいこちゃんも自分を見失いつつあるというところ、というような状況になってきました。では続きを読んでいきたいと思います。ゆうちゃんはグラスをテーブルに置き、しばらくワインの色を眺めていた。部屋の空気が少しずつ固まっていくような気がした。なあ、結構。ん？お前さ、もう酒やめたら？ワインの匂いが急に遠くへ逃げていく。え、 なんで？酔うと油断するじゃん。それ見てて不安なんだよ。男に隙見せんの本当無理だからさ。彼は淡々と言った。ワインのグラスを指先でコロコロと回しながら。その動きが妙にゆっくり見えた。でも、私そんなつもりで飲んでないよ。そういう問題じゃないんだよ。彼はため息をついた。俺が不安になるって言ってんの、わかる？言葉が喉の奥で溶けていった。わかった。じゃあやめるね。うん。その方がいいよ。今の私はちゃんと笑えてたかな？それから数日、私は何度かワインの棚の前で立ち止まった。でも手は伸びなかった。伸ばせば何か大事なものが壊れる気がしたから。はい、以上、本当の私を抱きしめてかっこかりのコーナーでした。今度あんたのサニーデイラジオ、そろそろエンディングの時間です。はい、ということで新年一発目の配信ですね。はい、2026年がやってきちゃったということで、皆様、本当にこれからも、今年もですね、今度のサニーデイラジオますます楽しく配信していきたいなと思っていますので、皆さんぜひ引き続きお聞きしていただけたら嬉しいなと思います。ですね、告知なんですが、今のところまだ何もなさそうなのでファンクラブやってます、ファニコンで。あとインスタグラム X もやってます。 SNS の方もいろいろ更新しますので、皆さんぜひ、そちらもチェックしてください。はい、それでは、2026年ですね、今年もよろしくお願いします。はい、今度アンナのサニーデイラジオ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、はあ、すごい、ね、ま、年始始まったってなんか全然時間なくってバタバタしている今度アンナがお送りしました。また次回お会いしましょう。はい、この番組はラジオクリニクルの提供でお送りいたしました。
はい、OK です。ありがとうございます。確かに撮ってるのまだ年度ですからね。全然新年の感じがしない。